はい、ローマ信徒への手紙第2章の17節から29節までです。ここで言われていることは、表面的にユダヤ人であっても内面的にユダヤ人でないと、まあ、こういったことは最初に非常に何度も何度も繰り返すようにしてですね、17から一貫して言われているわけですね。このユダヤ人というのは我々にとってはですね、イスラエル地方に住んでいる、あるいは世界に散在している一つの 特異な民族だと、ヒトラーによってですね、大量に殺害されたというようなことでですね、それからさまざまな特にアメリカなどマスコミ関係とかですね、あるいは物理学者にしても優れた人が多いとかですね、そういった程度のことしかあんまり浮かんでこないということですね、現代人にとっては。ところがこの聖書の時代にユダヤ人というのはですね、ここでパウロが言っているように、まず神との関係で言ってたわけですね。この17節であるように、ユダヤ人だけが神の御心を知っている、律法、要するに神のご意志を書いた聖なる言葉を示されたのがユダヤ人だと、まあ、そういうことだったんですね。だから今私たちがユダヤ人ということで連想することとは非常に違っているわけですね。ユダヤ人とすなわち律法、神の言葉を受け、その神を信じ、神を知っていると誇りを持ってですね、全世界の中で唯一神を知っているんだという、そういう意味で誇りに等しい、その神を一番大事なものとしてですね、さらにその御心もご意志も知っておると、そういうのがユダヤ人だったということであるのにですね、現実はどうかというようなことですね。その前に19から、でその律法、神の言葉は真理であるから、知識も真理もそこにはっきりと示されておると。闇の中にあるものの光、盲人の案内者、無知なものの導き手だと。まあ、ここにもですね、神の言葉を知ったならばですね、闇の中にいるものの光となると。まあ、こういうことがその特質だと考えられていたのがわかるんですね。まあ、これはもう現代でもそうですね。現代でもパウロが言った通り、パウロがですね、クリスト者に対して、あなた方はこの世でですね、星のように輝いていると、というような表現を使っているときあります。それは我々自身が輝いているというよりも、その我々が与えられた神の言葉が光っているんですね。その神の言葉が闇の中にいる者の闇を照らす光なんだと、そういうふうに、肝心なこと、生まれつきの能力や学識、勉強、研究、そういうもので本当に世を照らすことは決してできないのであって、本当に世を照らすのはですね、そういう学識とか研究とか生まれつきの才能とかとは全く違った上からの啓示、神の言葉をいかにしっかり持っているかと。で、それによって私たちはどのように学がなこうろうですね、関係なく世の光になるんだというわけですね。これはもうそういうのずっと一貫してそうだったわけです。キリストの弟子はペテロもヨハネもヤコブも、これ最初一番特に選ばれたその重要な人物、みんなこれは漁師だった。学問も研究もですね、別に何もしたことがない。だけど特にキリストから招かれて、私についてきなさいと言われてイエスについていってですね、そして、聖なる霊を与えられて、悪霊を追い出したり力、権を与えられたということですね。それで3年間過ごしたけれども、まだ十分に啓示を受けていなかったから、復活や十字架ということもよくわからなかった。 分からなかった。そして最後には裏切ってしまった。逃げてしまったわけなんだけれども、まあ、これ意図的に裏切ったんではなかったですね。人間の弱さからですね、そのようにイエスが捕らえられてしまったらですね、何がどうしてそういうことになったのか分からなくなってしまったわけですね。神の子だというのにどうしてあんなに捕らえられたのか、非常に動揺して逃げてしまったわけです。それで、その後聖霊を注がれて本当の意味で、この闇の中の光となったわけですね。だからこの点に関してはですね、19、20に関してはユダヤ人、当時のユダヤ人だけじゃなくてクリスチャンもですね、こういうこの本質と気づいてきたんですね。ここで言っているのはところがですね、本来そのようになるはずなのに現実はというとですね、いろいろな罪深い行為をまだ至るところでやっているではないかと。盗むなと解きながら、盗むとか勧誘するなと言いながら、そういう不正な男女関係を持ったり、偶像意味嫌いと言いながら神殿を荒らすとかなんとかいろいろですね。こういうふうに神の名を言いながら、実はそれを本当に実行も何もできていないと、こういうことでですね、非常に神の言葉を受けてユダヤ人の街道や神殿があったりして、なおですね、このように全く本当に心まで変えられていないというわけですね。イエスもそれを非常に激しく言われたわけですね。そのユダヤ人の指導者がどんな状態かと、これはこのパウロが言っているようなこととちょっと似たようなことを言っているわけですね。そのユダヤ人たちの上に立って指導する立場にあった律法学者やファリサイ人たちはどうだったかと。これはマタイの23章の2節から1節からちょっと見てみますと、マタイの23章の1節からですね、律法学者やファリサイ派の人々はモーセの座について、これはですね、ここでパウロが言ったように律法を自分たちは持ってるんだと、与えられてるんだと、だから他の人の光となれるんだと、そういうふうに自負していたわけですね。だから言ってることは正しいから、彼らが言うことは全て行い、また守れと。ところが現実の行いは見らなうな、言うだけで実行しないと。この23章のですね、2節3節と今日のところですね、律法を受け取っていると、本来無知なもの、闇の中の光となっているはずなんだと、で自分もそう思っているというですね、2節では言ったですね、そういう未熟なものの教師であると、自負していると。それなのに盗むなと解きながら盗む、勧誘するなと言いながら勧誘を行っているではないかと、そういう同じことを言っているんですね。そして、このファリサイ学者たちは、ファリサイ人や律法学者たちは、誤説であるように、することはすべて人に見せるためだと。見せて自分をより高く評価してもらった。こういうふうにですね、宗教的なことに熱心とかですね、奉仕をしているように言っても、人に言うため、人によく思ってもらうため、人に見せるためっていうのは、これも非常によく起こりがちなことですね。昔だけじゃなくて今も。人がだから見てなければしないと。人が見てくれるためにするっていう、もう非常にこういう弱い、醜いというかですね、そういうさもしいというか、そういうようなところが人間にある。これはいくらほの宗教を、いうふうに学者という宗教立法学者のように、あるいはファリサイ人のように熱心に宗教的な活動をしているように見えても、なおかつですね、そのような心の奥の醜い点というものが変わらなかったというんですね。 その変わらなかったのはさらにですね、このマタイの福音書の例えばさっきの続き、23節とかを見たらですね、律法学者たちとファリサイ人の人々は呪われる、あるいはうわいっていうのは嘆き悲しみの言葉でもあるんですね。不幸だと訳してあります。不幸だってうわいっていうことです。8回4度ウイ教の10分の1、これはちゃんと10分の1っていうものはですね、納めていると、要するに目に見えるものは捧げていると。けれど律法の中で一番大切な誠意や慈悲、愛や真実というものはないがしろにしていると。これこそ行うべきだと。元に10分の1の捧げをものもないがしろにならないが、このような誠意や慈悲や誠実ということこそ行わなきゃならないということで、25節でもですね、あなた方律法学者とファリサイ人は杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちていると、あなた方は白く塗った墓となえたと。外側はきれいが、内側は死者の骨やあらゆる汚れでいっぱいだと。こんなふうに非常に強い言葉で、記されています。そのことをパウロもですね、同じように言っているわけですね。元のとこがあります。これはどうしてなのかと。どうしてこんなことになるのか。神の言葉は表面的には詳しく知っておると、人にも教えておると、なぜけれどもその教えている人の内部は変わらないんだろうかという問題なんですね。これはもう今日に至るまで宗教的な世界にも絶えずこのことが起こってきたと思われるんですね。もっとも極端なところまで行ったものはオウム真理教だったわけで、真理の教えだとオウム真理教とか言ってですね、そんなことを言いながら大量殺人を計画するというふうなですね、特別な危険な薬品を製造してばらまくとかいうようなことまでやったというようなことで、口では一種のきれい事を言って実際に行うことはどんなにかかけ離れてしまうかということを最も極端な形で示したんですけれども、そういう極端な形でなくてもどの宗教でおいてもですね、宗教的に熱心そうに見えても内側は本当の神様の愛や真実とはまるで違うという、戦前の日本キリスト教団にもそうだ、そういうところが起こってしまったんですね。非常に熱心で、有能であったはずの人がですね、あの第二次太平洋戦争を聖戦だと、聖なる戦争だと言うてですね、神道をその戦争に駆り立てようとするようなところまで間違ったことを現実ではしてしまったということがあります。ここでもですね、その律法を行っているように見えて心は違うというのをここで一つですね、そのさっき盗むな勧誘するな偶像のところとか書いてあるけど、その中で特に取り出すのは割礼問題ですね。25節から、割礼っていうのはもう今日我々には全く何かこう不可解なものですね、体の生殖器の男性のですね、一部切り取ってするとかいう、まあ、アフリカにもですね、そういう、乳児、女性、子供のですね、生殖器の一部切り取ったりするとかいうのがあったりしますが、そういう非常に不可解な風習、習慣だったわけですが、そういう割礼をすると。これが、しなかったらですね、神の民となれないと。そういうようなことだったんですね。この割礼っていう我々にとって非常に奇妙な宗教的な儀式というものは、非常に古い段階からイスラエル民族にはあったわけですね。これは創世記の17章のアブラハムの記事に最初に出てくるわけです。 それは開かなくてもいいんですけども、と言いますから、あなたたちの男子はすべて割礼を受けると。包皮の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちとの間の契約の印だと。いつの時代でもあなたたちの男子はすべてですね、家で生まれた奴隷も外国人から買い取った奴隷も、みんなですね、生まれてから8日目に割礼を受けなくてはならないと。そしてですね、それによって私の契約は、あなたの体に記されて永遠の契約になると。ところがもしですね、そういう割礼をしない人がいるならば、その人は民の間から断たれると。私の契約を破ったからだ。まあ、こんな風にですね、割礼をしない者は断たれると、まで言われているわけです。でしかもこれは、この割礼をすることで、あなたの体に記されて永遠の契約になるんだと。こういう形でですね、言われておるものですから、これがずっと続いたんですね。はい。で、それでユダヤ人というのはですね、今でもこのそうした生まれた子供に割礼をするということなんです。それほど、まあ、今日まで何千年も続けてきたようなことなんですが、それによってですね、このユダヤ人であるということを印に済んだというようなことなんですね。まあ、実に奇妙な、まあ、不可解なようなことです。で、そういうことに対して、初めて非常にはっきりとですね、そういうことはノーだということを言ったのがこの、まあ、パウロだったんですね。これはキリストから啓示を受けてそう言ったわけです。で、そのところをもう少し見たらですね、さっきのところですね、ローマ信徒の2章のところです。このところみんなそうですね、27を見ても、体に割礼を受けていなくても律法を守る者があなたを裁く。あなたは律法の文字を収集し、割礼を受けていながら律法を破っていると。このあなたというのにユダヤ人を代表させて特定の人のように言っているわけですね。ユダヤ人は非常に多くですね、神の言葉をしながらそれをまた守ろうとしていないということだったわけです。だからそれをこのようにあなたと一つの人格のように見立てていっているわけですね。ユダヤ人は律法の文字を持っている。言葉は知ってるけれど、で、割礼も受けてるけれども、現実に律法を破ってるんだからですね、体に割礼を受けてない人、そして律法を守っている人が、帰って裁くのだというわけです。だから、28、外見上のユダヤ人、要するに割礼を受けたからユダヤ人、神のため、ユダヤ人というのは神のため、神の言葉を知ってると。そういうものでなく、また、肉に施された外見上の割礼が割礼でもないと。本当の割礼があるというわけです。内面がユダヤ人であるものこそが本当のユダヤ人。内面ユダヤ人というのはですね、これはさっきのように神の言葉を持っているというわけですね。神のご意志を知っていると。内面に本当に神のご意志を知っているものこそが本当のユダヤ人、本当の神の民だと。で、それを最後にですね、締めくくるように言ったのは、聖霊によって心にされた割礼こそ割礼だと。人間のそうしたですね、男子の体の一部にですね、切り取ったとか、そんなふうなこととは本質は全く違うんだと。ですね。まあ、この点が非常にこの一言を最後にですね、重要なことなんだったんですね。文字ではなく、聖霊、神の霊によって心になされた割礼こそが本当の割礼だと。要するに割礼というのはユダヤ人、神の民の印というわけですね。聖霊によって、神の霊によって心になされたこと。それによってですね、本当に神のためになるんだと。ここでですね、いかに聖霊を受けるっていうことは大事かっていうのが、こういう形でも出てきているわけです。いくら宗教上の目に見える儀式をしても、内面が聖霊によって、この心に記されなければ、 ですね、聖霊が心に注がれなければ何にもならないと、ということを言っています。ね、この割礼問題は後々までですね、いろんなことで出てくるんですね。どうしてこういうふうなことにですねこだわるのか非常に不可解ですね。その体の一部をそういうふうにですね傷つけたり切り取ったりとかいうそんな遠いのことは全く霊的なこととはなくてどうでもいいようなことに非常にそこに固執したわけですね。で、このことはですねさらに、ガラテヤ書ちょっと見てもらうとですねガラテヤ書を見てもガラテヤ書はですねこういう問題を非常に繰り返し言ってるんですね。ガラテヤ書の特にですね5章のところです。ガラテヤ書の5章349ページ5章の2節以降349ページ。この5章の2節以降は今日のところをさらにはっきりとですね言ってるんですね。ここで私パウロはあなた方に断言する。もし割礼を受けるならあなた方にとってキリストは何の役にも立たなくなると。割礼を受ける全てにもう一度はっきり言うのだと。そういうふうに割礼を受けなければ救われないっていうんだったらその律法全体を行う義務があるけどあなた方は律法全体を行っているのかと行えるのかと。律法によって義とされようとする、文字で書かれた規定を守ることによって正しいんだというふうなことをしよったらキリストは全くいらなくなると。キリストの恵みをみんな受けられなくなる。それだってキリストが来る必要はなかったのだと。これは非常に強い言い方ですね。断言するんだと。割礼を受けるユダヤ人としてのそういう体の一部を切り取って連れ去らなかったら救われんと言い出したらですねそれは全くキリストとはキリストの本来の信仰とは違ってくるんだと。キリストと縁もゆかりもないものになると、まあ、4節ですね。もうとにかく可能な限り強い言い方で言ってるんですね。それを締めくくって6節キリストイエスにあるならば結ばれているならば割礼のも問題でないんだと。要するに外で見える儀式的なことは問題でなくて愛の実践を伴うその信仰こそ大事だと。本当の信仰だったらおのずから愛を伴うというわけですね。この精神こそですね聖霊を受けるということこそが根本だって言うんですね。この下の段16節見たら分かりますね。5章のガラテヤ書の5章の16で私が言いたいのはこれだと。単にですね文字で書かれた規定があるからそれに従わなかったら救われないというんじゃなくて目に見えない神の霊キリストの霊聖霊の導きに従って歩むことなんだと。で、その18もその聖霊に導かれているならがそのこうしなさいああしなさいとかいうその文字で書かれたものに支配されないと。でその聖霊こそがですねこの22節にあるように愛や喜びや平和を結ばせるのだ。だからこの25節に5章の25節私たちは聖霊の導きに従って生きていけるんだと。だから聖霊に導きに従ってさらに前進をしようと。我々の前進はですね単に 勉強したり、長く生きたり、海外旅行に行ったり、いろんな本読んだり、どんなにしても全身、霊的な全身はできない。パロ言ってに、そうしたことは密かな誇り、知識は人を誇らせる。愛は作り上げると。神からの愛は人や自分や周りの人を作り上げると言いましたけれども、この愛は聖霊が結ばせるということを言っているんですね。こういうふうにですね、外で見える印は決して本当の力にならないという、この当時は割礼はずっと、まあアブラハムから新約までですね、1700人ほども、今日もユダヤ人がやっているぐらい重要なものであるけど、そういういくらその目に見えるものをしてもですね、本当の力にはならないと、救いにもならないということを言っているんですね。この点がですね、この聖霊を受けるということは非常に大事だということで、キリストの来た目的もそこにあったとですね。文字立法に支配される、こうしなさい、ああしなさいとこうだ、いくら文字で書いても書いてもですね、本当に見て人間は変えられない。いくらその文字で書いても読んでも、さっき言ったように盗むなといくら言われても教えられても、やっぱり盗んでしまうと、会員するなと言ってもどんなに言われてもどうしてもそういうことをしてしまうということが起こるんだと。だからイエスは聖霊を与えるために来たとですね。書かれた文字は与えるために、その孟子が使わされて、孟子が受け取ったと。で、今度はですね、その文字をどうしても実行できない人間にできるように聖霊を与えると。聖霊によって魂のうちに書き込むために来たんだと。孟子は石に書き込む神のことを、書き込んだ石、神のことをもらった。キリストはですね、魂に聖霊によって書き込む、そのことのために来たんだと。それで、例えば福音書の一番最初にですね、例えばマルコによる福音書の一章の8節ですね、61ページ。マルコによる福音書1章の8節。キリストの先駆けとしてきた洗礼のヨハネがイエスについて言ったことですね。洗礼のヨハネは、私よりも優れた方が来るんだと。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼を授ける、要するに聖霊を注ぐんだと。聖霊によって魂に書き込むんだと言ったわけです。まあ、こういうふうに水の洗礼と聖霊による洗礼、非常にはっきりと分けたんですね。で、無教会がですね、水の洗礼をしないっていうのは、こういったことがこの根拠になっているわけですね。さっき言ったローマ書のところ、あるいはガラテヤ書のところ、それからこの福音書で書かれてある、最初に書かれてある。根本的には聖霊で洗礼を授ける、そのために来たんだと。ところがですね、一般の教会はこの割礼と同じような間違いに時期に陥ったわけですね。割礼をしなければ救われないと。それは非常にこの、まあ、大きな縛りとなったんですね。絶対割礼をしなきゃいけないんだと。割礼しなら救われないと。だからペテロはですね、あれほど聖霊を受けたのに、後に割礼を受けた、受けていない者とは食事をしなくなったという、でパウロから面と向かって叱責されたということがあったぐらいです。それと同じように、水の洗礼をしなければ救われないなんていうようなことはですね、全く聖書から根拠づけられないわけですね。このローマ書やガラテヤ書の精神から言っても、こういった福音書の記述から言ってもですね、それなのに不思議なことに、水の洗礼しなければ救われないと言ってですね、そうしてやはり同じように、いろんな間違いを犯してもですね、平気でおるということは、これはあるわけです。だ から本質的に水の洗礼っていうのはですね、この魂の救いとは関係がないわけですね。本質的には本質的に関係あるのはこの聖霊を受けるかどうかと、目に見えない神様の本体、神様ご自身、目に見えない神様ご自身の霊的な実態を受けるかどうか、聖なる霊ということなんですね。で、この聖なる霊、聖霊がいかに大事かっていうことは聖書でも一貫して、言われているわけです。で、聖霊を受けるのはですね、どうしたらいいか、これもちょっとガラテヤ書の3章の2節から見たらわかりますね。ガラテヤ書の3章の2節以降、345、3、4、5と、これも重要なところなのでですね、覚えやすいんですが、完全数の3ということとページも3、4、5になっていますので、ここのところは、ぜひ覚えておいてほしいと思います。ガラテヤ書3章の2節ですね。あなた方に一つだけ確かめたい、あなた方が聖霊を受けたのは律法を行って、いろんな割礼をしたりですね、いろんな細かな捧げ物をするとか、犯罪の儀式をするとか、いろんなことを行ったからなのかと。それとも福音を着て信じたからなのかと。この、もう何度も何度もこう言ってですね、五節の終わりでも。五節にも、あなた方に聖霊を授けた、霊というのは聖霊を短縮した形ですね。あなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方は律法を行ったかの聖霊を授けたのかと。それともあなた方が福音を聞いて信じたからなのか。もうずっと昔からアブラハムは神を信じた。だから正しいと。神様は認められたではないかと。ですね。信じたからこそ聖霊が与えられたんだと。こんな風に繰り返し繰り返しですね、この救いの本質は信仰によるんだと。この3章の締めくくりっていうか、3章の14節の終わりでもこのことが書いてありますね。3章の14節のガラテヤの3章の14節の終わり、私たちがその約束された霊、聖霊を信仰によって受けるためなのだと。はい、こういうふうにですね、この今日のところはですね、他のいろいろなところとつながっている箇所なんですね。聖霊によって心になされた割礼こそ本当の割礼だと。単に水で頭にですね、ちょっと水を振りかけると。あるいは、海水や川の中に入ると。それが本当の聖霊ではなくて、洗礼ではなくて、聖なる霊、聖霊によって心になされた洗礼こそ本当の洗礼なんだというわけなんですね。だから私たちは、その聖なる霊をですね、もらうようにすると。これで、前から何度も言っているルカの福音書でもですね、求めをさらば与えられんというのはですね、これは聖霊なんだと。聖霊こそ本当にですね、真剣に求めたら必ず与えられると繰り返し言ってるわけですね。それほど決定的に重要なものだからです。そしてこれは私たちがどんなに勉強していなくてもですね、商業的にどのように身分が下であろうが上であろうが、あるいは大きな罪を犯して周りからみんなから見下されようがですね、あるいは年取って何もできない、病気で何もできなくても、聖霊は別個に与えられると。何もできないような苦しい時にこそまた求めたら聖霊も与えられるというようになっているわけですね。いろんなものができて世間で褒められたり認められたりすると、いつの間にか自分は偉いんだと思った途端に聖霊は与えられない。この世の評判がにですね、みんなから称えられたりすると、いつの間にか自分は偉いんだと思ってしまったら聖霊の注ぎが止まってしまう。そういうペテロのようにあれだけ一時聖霊が激しく注がれた人でも、さっき言いましたように、いつの間にかですね、油断をしていると聖霊が止まってしまって、 割礼を受けたものでないと食事はしないと聞かれているなんて思い出したというんですね。本当に驚くべきようなことです。だから日々私たちは朝ごとに夕ごとに絶えず聖なる霊私たちに注いでくださいと、こうした集まりにおいても個人の生活においても何をするにしても主の何をとしなさいとありますが、それ以外では聖霊の聖霊を受けてしなさいということでもあるんですね。主の本質はこれ聖霊でもあるからです。そういうことで、今日のところの学びを終わっておきたいと思います。以上です。